あ、来る日、新聞の来るのを待ちかねて開いてみると、正午どころか、取り消しも見えない。学校へ行って狸に催促すると、明日ぐらい出すでしょう、という。明日になって、6号活字で小さく取り消しが出た。しかし、新聞屋の方で正午は無論しておらない。また校長に談判すると、あれより手続きのしようはないのだという答えだ。校長なんて、狸のような顔をして嫌にフロック張っているが、存外無勢力なものだ。虚偽の記事を掲げた田舎新聞一つ謝らせることができない。あんまり腹が立ったから。それじゃあ、私が一人で行って主筆に談判すると言ったら、それはいかん。君が談判すれば、また悪口を書かれるばかりだ。つまり、新聞屋に書かれたことは、嘘にせよ、本当にせよ。つまり、どうすることもできないものだ。諦めるより他に仕方がない。坊主の説教じみた説諭を加えた。新聞がそんなものなら、一日も早くぶっ潰してしまった方が我々の利益だろう。新聞に書かれるのと、すっぽんに食いつかれるとが、似たり寄ったりだとは、今日ただいま狸の説明によって初めて承知つかまつった。それから3日ばかりして、ある日の午後、山嵐が憤然とやってきて、いよいよ時期が来た。俺は例の計画を断行するつもりだ。と言うから、そうか、それじゃあ俺もやろう。と即座に一味徒党に加盟した。ところが、山嵐が、君はよす方がよかろうと首を傾けた。なぜ？と聞くと、君は校長に呼ばれて辞表を出せと言われたか？と尋ねるから、いや言われない。君は？と聞き返すと、今日校長室で、誠に気の毒だけれども、事情をやむを得んから諸決してくれと言われた。とのことだ。そんな裁判はないぜ。タヌキは大方腹鼓を叩きすぎて、いの一が転倒したんだ。君と俺は一緒に祝勝会へ出てさ、一緒に高知のピカピカ踊りを見てさ、一緒に喧嘩を止めに入ったんじゃないか。辞表を出せというなら公平に両方へ出せというがいい。なんで田舎の学校はそう理屈がわからないんだろう。じれったいな。それが赤シャツの差し金だよ。俺と赤シャツとは、今までの生きがかり上到底両立しない人間だが、君の方は、今の通り置いても害にならないと思ってるんだ。俺だって、赤シャツと両立するものか、害にならないと思うなんて生意気だ。君はあまり単純すぎるから、老いたってどうでもごまかされると考えてるのさ。なお悪いや。誰が両立してやるものか。それに、先だって古賀が去ってから、まだ後任が事故のために到着しないだろ。その上に、君と僕を同時に追い出しちゃ、生徒の時間に空きができて、授業に差し支えるからな。それじゃあ、俺を愛のくさびに一石うかがわせる気なんだな？こんちくしょう。誰がその手に乗るものか。あくる日、俺は学校へ出て、校長室へ入って談判を始めた。なんで私に辞表を出せと言わないんですか？え？と、たぬきはあっけに取られている。堀田には出せ。私には出さないでいいという方がありますか？それは学校の方の都合で、 その都合が間違ってます。私が出さなくて済むなら、ほっただって、出す必要はないでしょう。その辺は、説明ができかねますが、堀田君は去られてもやむを得んのですが、あなたは、辞表をお出しになる必要を認めませんから。なるほど、タヌキだ。要領を得ないことばかり並べて、しかも、落ち着き払ってる。俺はしようがないから。それじゃあ、私も辞表を出しましょう。堀田君一人辞職させて、私が暗官としてとどまっていられると思っていらっしゃるかもしれないが、私にはそんな不人情なことはできません。それは困る。堀田も去り、あなたも去ったら、学校の数学の授業がまるでできなくなってしまうから、できなくなっても私の知ったことじゃありません。君、そう、わがままを言うものじゃない。少しは学校の事情も察してくれなくちゃ困る。それに、来てから一月経つか経たないのに辞職したというと、君の将来の履歴に関係するから、その辺も少しは考えたらいいでしょう。履歴なんか構うもんですか。履歴より義理が大切です。そりゃごもっとも。君の言うところはいちいちごもっともだが、私の言う方も少しは察してください。君がぜひ辞職するというなら、辞職されてもいいから、代わりのあるまでどうかやってもらいたい。とにかく、うちでもういっぺん考え直してみてください。考え直すって、直しようのない明明白々たる理由だが、タヌキが青くなったり赤くなったりして、かわいそうになったから、ひとまず考え直すこととして引き下がった。赤シャツには、口も利かなかった。どうせやっつけるなら、固めて、とやっつける方がいい。山嵐に、タヌキと談判した模様を話したら、大方そんなことだろうと思った。辞表のことは、いざとなるまでそのままにしておいても差し支えあるまい、とのことだったから、山嵐の言う通りにした。どうも、山嵐の方が、俺よりも利口らしいから、万事、山嵐の忠告に従うことにした。山嵐は、いよいよ辞表を出して、職員一同に告別の挨拶をして、浜の港屋まで下がったが、人に知れないように引き返して、湯の町の増屋の表2階へ潜んで、障子へ穴を開けて覗き出した。これを知ってる者は俺ばかりだろう。赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。しかも、酔いの口は生徒やその他の目があるから、少なくとも9時過ぎに決まってる。最初の二晩は、俺も11時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。3日目には、9時から10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで、夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。四五日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの追われるのに、夜遊びはおやめたがええぞなもし、と忠告した。そんな夜遊びとは、夜遊びが違う。こっちのは、天に代わって中陸を加える。夜遊びだ。とは言うものの、1週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから、熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり何によらず 長持ちのした試しがない。いかに天中堂でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。酔いから12時過ぎまでは目を障子へつけて、角屋の丸ぼやのガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと、今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人、といろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないか、というと、確かに来るはずだが、と、時々腕組みをして、ため息をつく。かわいそうに、もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は生涯天中を加えることはできないのである。